死人の中からよみがえられました。そして弟子たちの前にあなた方に平安があるようにと現れてくださいました。本当に、なんと感謝でしょうか。今も目には見えませんけれども、よみがえってくださって、私たちの礼拝を受けてくださっているイエス様を、本当に礼拝することができること、本当に心から感謝でいっぱいであります。長岡さんの本当に洗礼を皆さん嬉しいですね。もう一回長岡さんに拍手しましょうか。長岡さんがです、本当に、もろもろことをお話をくださって、実はって言いにくいんだけれども、虫のいい話なんだけれどもおっしゃってくださって、洗礼のことを、その答えはぜひ教会でお話ししますと申し上げた通り、あなたが心から信じるならということであったわけですけれども、家内はこんな話をしました。誠さんって、誠さんは日本国民ですよねって、はい、でも長岡さんは日本国籍を手に入れられるために、どんなことをしましたかって、いや何もしていませんって、ただ生まれただけですって。そうですよね、天の国籍も人間の何かの努力によって手に入れるものとは違うんですよ。生まれるときに自然に与えられるもの、それが国籍なんですよ。ですから遠慮なく受けていいんですよ。長岡さん、しきりに私はわがままばかりして、そして何の貢献も教会のためにしていないっていう、そんなものがっていう、そんなふうなことをおっしゃられたわけですけれども、私はですね、長岡さんにこう申し上げました。長岡さん、それでいいんですよ。実は私も虫のいい話に預かって洗礼を受けさせてもらったんです。それでいいんですよ。みんな同じ。罪の許しと永遠の命の祝福はただありがとうございますと、ただいただく以外に、本当に虫のいい話ですけれどもと、虫のいい話として受け止める以外に永遠の命を、罪の許しをいただく方法はないんですよって。もしそれ以外の方法で受け取ったとすると、皆さんどうでしょうか。例えばですね、お母さんの顔を立てて、ってあるいは牧師の顔を立てて、ってもううるさい、お姉ちゃんがうるさいから、もうお姉ちゃんの顔を立てて、ってこれ仕方がないけれども信じてやったとなると、私たち人の心の中にはおごりの気持ちが湧いてまいります。あるいはあの時洗礼を受けてやったじゃないかとですね、父の亡き後、相続の駆け引きに使うようなことになったり、あるいは私が信じたのは、あるいは私がキリスト教を認めたのは、かくかくしかじかっていう、このところが良いと思ったから、まあ、信じてもいいかなと、そして信じたんだというならば、その人はなんといつの間にか自分を神様の上に置く、さらなる神に自らをする、どれほど恐ろしいことか。独裁者、世界がそのために本当に今緊張の中にということであるわけでありますけれども、けども本当にただ虫のいい話になると、人の心からおごりは消し去られ、むしろ感謝が湧き上がり、気がついた時に伸びやかな解放された人生を、本当に生きる自分自身を自ら発見させられる。 本当にありがたいな、感謝だな。そうするときに有本兄弟の話ではありませんけれども、有本兄弟が帰ってきたときに、部下の女性の若い娘さんたちが会いたと、周りに平和を作り出す人々の祝福のもといとされる。そうしたことを私たちは思わされるわけであります。本当に虫の良い話ということでありますけれども、そうした中で、今日はこの長岡さんの本当に虫のいい話でって、そしておっしゃったんですね。この前お母さんに、お母ちゃんに叱られるわってまたこの後の世を読んで迷惑ばかりかけてってそのように、叱られるは、洗礼を受けるにしても叱られるわっておっしゃったわけですけども、決してそのお母さんがという、想像は当たらないということを今日の聖書を通して、ご一緒したいと願っているわけであります。本当に、まさにちょっと今日は長岡さんを題材に使わさせていただくような感じがして申し訳がない気もするわけでありますけれども、本当のところ霊の、私たちの霊の父である天の父なる神様は、私たちが皆同様にということだと思いますけれども、本当に虫のいい話ですがという時に、それをどう思っておられるのか、そのことにスポットを当てさせていただきたいと思っています。そしてそのことを考えるときに、イエス・キリストの十字架にこそ神様の心が、天の父なる神様の心が表されていますので、十字架抜きで復活を取り上げても意味がありませんので、今日はマタイの福音書の27章を開かさせていただきました。この後、最初に申し上げたイエス・キリストは死を打ち破ってよみがえられたわけでありますけれども、その前の箇所でありますけれども、十字架抜きにして、父の愛を、天のお父様の心は、私たちはそこにこそ天の父なる神様の心が現れていますので、この箇所からと思っています。そして中で、キリストが我が神、我が神どうして私をお見捨てになったのですかと息を引き取られた時に、聖書は人手によらず神殿の幕が上から下に向けて真っ二つに裂けたと記しています。人手によらずとは、それは神ご自身の御手によってということであります。人を神様から隔てる幕が神様ご自身から取り除かれた。もう私は人の罪を見ない、もし私が人を見るならその義が、私の義が人々の罪の上に人々を裁いてしまうから、もう見ない。そうしたことであったわけですけれども、キリストの贖いを通して天のお父様は人手によらず上から真っ二つにその幕を開けられた。その結果、天上の祝福が地上に注がれる、あふれ流れるようになった。皆さん、ベンハーの最後のシーン、イエス・キリストが息を引き取られるときに、十字架にの上にかけられたキリストに天からこう雨が、ね、降ってきますよね。でそうするときに、その雨がですね、体にそして滴り落ちていくわけ、血が混じってこう流れていくっていう状況がありますよね。そして、なんとそのベンハーのお姉さんとお母さんがラインにかかっててっていう、で稲光が時になんと消えているというような、そんな光景が描かれていますけれども、ここに本当に神、 天の幕が開かれて、天の祝福が地上にも豊かに溢れるようになったっていう、そのことの現れがここにも描かれています。死人がよみがえってエルサレムに人々が現れたって、そんなバカなというけれども、私たちもよく知っている水村先生の牧会する教会でですね、 2,3 年前の話なんですけども、なんと1歳半ぐらいの赤ちゃん、もう本当にちょっとお風呂に水をためて、そして遊ばせたっていうんですかね、親御さんがうつ伏せになって、そして息を引き取ってて、そしてですね、心肺停止の状況でもう20分経って、先生祈ってください、そして水野先生も慌てても救急病院に駆け込んでですね、で先生はバカだと言われてもいいと思って、その幼子の手をですね、握りながらずっと祈ってたんで、医者はもう無理ですと、もう20分経っていますし、もし何かあったとしても、もう障害が残る状況ですっていう、でも水村先生が祈り続けるときに息を吹き返しまして、そして今は元気に何の障害もなくと、そんな状況があっていう、今も起こり、そしてあるいはこの御影福音教会の中にも、もう私はこれで終わりかなと思いつつも、いう中で与えられた生かされた命と感謝して歩んでおられる方もあろうかと思うわけですけれども、本当にいかにイエス・キリストの十字架の贖いというものが大いなる祝福なのかということが、死人がよみがえったというようなことを通しても描かれている箇所でありますけれども、さあ父の心とはどのような心なんでしょうか。この十字架を通して、今さら虫のいい話、こんなことが許されるならば許されないのか、虫のいい話なのか、そうでは皆さんありません。そもそも私たちが時に人生に虚しさを感じ、そして覚えるものとなったとき、それの最初のきっかけというのをこう考えるときにですね、聖書は最初の人アダムの罪のためだと聖書は記しています。造り主なる神様に背を向け、神様以外のものを神とする人生を私たちの先祖はじめの人アダムが歩み出したがゆえに、その子孫である私たちは当然その命の源である神様を知らないままで生きることになった。けども人は自分の存在価値というものを求めずにはおれませんから、神様からそれが得られないとするなら、人からの評価をもって自分の価値を、尊厳を確立しようとした。しかし気づいてみたときに、私たちは人生の影を踏むものになっていた。妬みや貪欲や、あるいは人を見下し、あるいは傲慢な思い。確かに、そこには誰のせいでもなく、一つ一つ自らが決断し、という自分がある。そして時に私たちはこんなはずじゃなかったという思いが心に満ちることがあるわけですけれども、まさにそうした中で自己責任、自業自得よと言われるならばそれはそれまでです。しかし神様は アダムの罪ゆえに神様の心が分からなくなってしまっている私たちに対して、神様の心が、愛の心が私たちの心に流れてくるように、分かるように、憐れみの上にイエス・キリストを使わされました。そして自業自得と言われても致し方がない裁きの宣告と処刑をキリストを十字架にかけられて、その上で下されたわけであります。その打たれた傷によって私たちを癒すために、もう一つのお話をして終わりたいと思いますけれども、古き良き時代のアメリカの話をして終わりたいと思いますが、誰がですね、行ってもうまくいかないある一つの小学校の話ですけれども、元気のいい、クリスチャン教師がですね、その、どうにもならない学校を回復するためにとですね、白羽の矢が立てられて、そして赴任させられました。目的は学校の改革のためっていう、しかし いろいろ頑張るわけですけれども、なかなかうまくいきません。そして中でついにその先生もですね、弱音を吐いてっていう、そしてもう変わることにっていう、そして時にですね、子どもたちは分かるんですよね。その状況であってもその先生がどんな先生かよく分かるので、いい先生なのでいてほしいので、先生どうしたんだよって、いやもう私は力がない、本当に申し訳がないっていう、いや先生そんなことないよ、でももううつらざるを得ないんだって、そんなことないよって、いたらいいじゃないか、でもみんなは私の言うことを聞いてくれないじゃないか、に子どもたちがですね、先生それは先生が一方的に自分で規則をルールを作るからだよって、だからどうしたらいいんだって、みんなで作ったらいいじゃないかですね、じゃあ、遅れてきた人はどうするんだって言ったら、いやそれはちょっとまあいいから無知1回だとか、あるいは掃除をサボったお友達はどうするんだって3回だとか、で人のものを取った場合はどうするんだって、それは悪いから無知10回だとかですね、そして決めて、そしてそれをこうするとどんどんどんどんそのクラスが良くなっていったそうです。もう本当にかつてのどうにもならない状況では全くなくなっ て、もう楽しいっていう笑顔が、この笑いが飛び交う、そんな状況。ところがですね、そうした中で6年生の男の子が突然言うんですよ、先生僕の弁当がないって。先生がですね、お前また授業中に食ったんじゃないのかってみんながわーって本当にないと言ったときにですね、先生が厳しい声で、この中に誰か取ったものがいるのか。みんなで努力しながらこんないい雰囲気でクラスに、ところがその時そう言ったときにですね、1年生の男の子がわーっと泣き始めた。先生はその子が泣き始めたのを見たときにですね、なんとか許してやりたいっていう気持ちが湧いてきました。なぜならば、いとも簡単に想像できたからです。きっと昨日の夜もこの両親は酒を飲んで深酒をし、そしてこの子は朝ごはんも食べずに来たんだろうって。髪の毛もボサボサって。ですから許してやりたいって。けれども人のものを取ったら無知10回、そして誰々ちゃん君が取ったのか、ごめんなさい先生、さあ出てきなさい、人のものを取ったら無知10回だと、無知を打とうとするときに、その取られた男の子が、6年生の男の子が、先生って僕が代わりに受けることはできないの、けれどもお前は本当にやんちゃなことばっかり人に迷惑いっぱいかけてるけれども、この件については取られた方だからお前に罪はないから変わることができる、本当じゃと言ってその子が出てきて、 6年生の男の子に先生は鞭を打ちました。打ち終わった時にその1年生の男の子が、先生ごめんなさい、6年生のお友達にごめんなさいって時に先生はこう言いました。裁きは終わった。裁きは終わった。虫のいい天のお父様はどう思っておられるのか。私たちを許すためにあえてイエス・キリストの十字架の上にかけられた。そして裁きは終わった。それは私たちを許すために。先生はその子を裁き終わったと宣言をして抱きしめるわけですけれども、天皇お父様も裁きは終わったと私たちを受け止めてくださる。これが皆さん、天の父なる神様の心です。私たちに対する天の父なる神様の心です。天のお父様は私たちにおっしゃいます。行きなさい。許された者として、行きなさい。お前らしく生きるんです。私の誇りである息子らしく娘らしく。これが天の父なる神様の心であり、私たちの親の心。虫のいい話、お母ちゃん怒るかなって、いやそうではない、生きなさい。キリストにいただいた永遠の命を持って、あなたの人生を生きなさい。そのために天の父なる神様は死人の中から3日目にイエス・キリストをよみがえらせてくださいました。今日長岡誠兄弟のことを神様は、またその傍らにいらっしゃるお母様はどれほどまぶしく見ておられるでしょうか。私たちも同じように天の父なる神様から見られているというとともに、またそのように生きる一方ですね、長岡誠さんは踏み出されたわけですけれども、そのように生きることを私たちの愛する父や母願っている。生きなさい。許された者としてお前らしく。裁きは終わった。お祈りをいたしましょう。天のお父様、感謝をいたします。主の年2017年、私たちの罪のために死んでよみがえってくださったイエス様の復活を褒めたたえるイースター、ともに礼拝を捧げることができたこと、ありがとうございます。こうして本当に天にお父様を、お母様を、また愛する家族を送り、そのことを覚えて主よ、そのところに心を向けようと主よ集わさせていただいた私たち、天のお父様、あなたはそんなここにおられる一人一人の心を知ってくださり、またその心を重んじてくださって喜んでくださっていることをご得てありがとうございます。父の心を今日知ることができたことをありがとうございます。また私たちのためになら、この息子のためになら、この娘のためになら、命を投げ出しても惜しくないと、この地上の生涯を全うし、あなたのもとに帰った私たちの父や母の心を今日知ることができたことを感謝します。生きなさい。許された者として、神様どうぞ、本当にここにおられるお一人お一人の上に主、あなたが今祝福の御手を置いてください。そして、 神様どうぞ祝福のうちに新しく始まりますこの1年も歩み出すことができますように。長岡兄弟が主あなたの前に本当に良い決心をなさいました。こんな虫のいい話かもしれませんけれども、もし許されるならばと。しかしもしあなたが心から願うなら受けて良いのですと、それが父の心であることを今日知ることができたことをありがとうございます。神様、本当にがんの末期とお聞きしていますが、けれどもしかし死人を蘇らせてくださった主よ、あなたがその心に希望を与えて与えられています生かされているこの残りの人生、本当に豊かに生きることができますように。神様、私たちも神の家族とされた長岡兄弟と共に生きることを願いますから、どうぞ私たちの交わりもつくついて祝福してください。感謝し、キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。